12時半になりました。1485ラジオ日本小田原放送局ラジオウエストをお聞きの皆さん、ここからはユッキーのラジカルランドですよ。皆さんこんにちは、仲間由紀恵です。改め伊藤由紀です。よろしくお願いいたします。さあ今日はラジカルランドプレミアムでございます。プレミアムフライデーということで便乗いたしましてラジカルランドもお送りしております。毎月末の最終金曜日にお送りしているラジカルランドプレミアム、プレラジと題してスタートするんですので、あれなんか私滝沢カレンさんかモノマネでスタートいたしました。仲間由紀恵さん久しぶりでしたね。似てましたね。さあここからの時間は神奈川県西部限定のラジカルランドをお届けいたします。ラジオ日本第一スタジオから2時間30分お送りします。どうぞ最後までお付き合いください。いつもでしたら、喋るギタリストのノブさんが止めてくれたりツッコミを入れてくれたりして、私のモノマネがこうセーブされたりねいい感じで緩和されてるんですが、今日はノブさんはお休みで私ユッキーがお届けいたしますので自由です。どうぞ皆さんのツッコミお待ちしておりますおいおいなんていうメールも OK ですよ。電話、ファックス、メール、お好きな方法でお寄せください。今皆さんがいらっしゃる空はどんな感じですか？雲が多いですか？それとも今いらっしゃるとこは雲がないですか？今日はまあ爽やかな秋晴れで、私スタジオに来る途中に羊雲がプカプカプカプカ浮いて素敵だなぁ、カラッと晴れてますしね。洗濯物もまあ乾き早いでしょうね。今日はなんて気持ちいいんでしょう。昨日とは全く正反対ですね。こういう一日大切にしたいなって思いますね。電話、ファックス、メールで皆さんの今の状況などもぜひ教えてください。ただお付き合いくださるだけでももちろん OK ですよ。それでは電話番号です。 045-252-1422 045-252-1422 ファックス番号は 045-231-0253 045-231-0253 メールアドレスは小文字で rl@tk1.co.jp rl@tk1.co.jp このスタジオ3階にあるんですけど、今窓の外をカラスが2羽飛んでったんですけど、カラスって頭、あ、今また通った、3羽目ハットとカラスってなんか大きさ違うからスッと通っても分かるんですよね、シルエットで。今は完全にカラスです。大きかった。鳥の中で一番話して分かりそうなのカラスだと思いませんか？結構ね、悪いことするじゃないですか。それも頭の良さでもあるわけですから、ハトとかトンビとかタカ類よりもカラスの方が、これから共存していかなきゃいけないのであればなんか問題あるじゃないですか、都内とかね、ゴミ問題とか。どうにか頑張ればわかるんじゃないかなって時々思うんですけどね。わかんないからこの状態なんでしょうけどねちょっとね、そんな風に思いましたとさ。そしてラジカルランドホームページもあります。スタジオの風景の写真とか、この番組でお送りしたオープニングの曲のタイトル、アーティスト名とか、あとは一部のコーナーだけではなく、最近はスタートからラジカルランドがリピート放送、再放送配信されておりますので、よろしければスマホやパソコンなどでチェックしてみてください。お付き合いください。カタカナでラジカルランドで検索お願いします。嬉しいことにこの番組、ラジオ日本1422のラジオ日本のホームページにも、この小田原放送局のラジカルランドのホームページ、数年前に作っていただけたんですよね。でそこからこの番組を作っている会社のホームページに飛ぶこともできます。そこで この放送がお聞きいただけるようになっていますので、結構リピート放送を聞いてるよなんていうメッセージいただいてるんですよね。小田原から静岡に引っ越してしまったというベリベリハッピーさんも、先日聞いたよなんて、相川翔さんのモノマネ似てたよなんてメールいただいて、ノブさんには大変不評だったんですけどね、ベリベリハッピーさんからは OK いただいたので、
そうか、ショウだ、なんだ、カブトムシ、
ほらあれ今日似てますね。この前全然似てなかったんですよ今日は結構ちょっとエンジンかかってきたんで、モノマネいっぱいやっちゃおっかなロジカルランド、この番組はお聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。今週は1978年のヒット曲でスタートです。ビリー・ジョエル、マイ・ライフ。それでは今日のラインナップです。この後は今日はこんな日、そして今日も誰かの誕生日。午後1時からはウェザーリポート、お天気のコーナーと源秀森の駆け込みレディオ、今回もお電話で源さんが出演してくださいます。そして音楽を特集でお送りするミュージックアラカルト、今回はジェリー・リー・ルイスさんを特集でお送りします。その後は街の話題をお送りするタウンインフォメーション、来月行われる伊勢原道灌祭り、観光道灌祭りについてお話を伺います。お楽しみに。午後2時からはラジカルランド第2部、バリカンのボーカル野堀幸代さん登場します。バリカン野堀ハホリ、お楽しみに。そして来月のクレアちゃん、プレミアムラジカルランドプレラジならではのコーナーですね。この日限定のバリカンとクレアのコーナー、来月のクレアちゃん、今回出演してくれるのはベースのひろかさんですね。こう一対一でお話しするの、私ひろかさんと初めてなのでとっても楽しみです。メッセージなどもお待ちしております。おやつの時間の3時までラジカルランド神奈川県西部の皆さんにお届けします。最後までお付き合いください。金曜の午後はラジカルランド、今週も生放送でお送りしています。
ただなんとなく、ただなんとなく、ただなんとなく、
まずはこのコーナー、今日はこんな日、9月29日を一緒に振り返ってみてください。今日はクリーニングの日です。クリーニング929、9月29日、929の語呂合わせですね。クリーニングの歴史はとても古く、古代ローマからの伝統ある職業なのだそうです。なんと古代ローマにはプロの洗濯人がいたそうです。古代ローマは紀元前ですからね、2000年以上ですから、すごいですよね。2000年以上も前からこのプロの洗濯人がいたということなんですね。しかしこの古代ローマではクリーニングを利用することは贅沢だということで、税金が高く設定されていて、お金持ちしか利用できなかったということなんです。今日本ではクリーニング屋さんはチェーン店多くて、洗濯物の受付と引き渡しだけというところがほとんどですが、以前は一軒一軒にプロの職人さんがいたんですよね。そんなクリーニングの世界、今はクリーニングの技術も進んでいて、いろいろな加工サービスがありますね。水をはじく防水加工、あと虫に食われにくくする防虫加工なんかもあるんですね。さらに火がつきにくい防炎加工というものもあるんですね。 あとプリーツ加工とか静電気が気になる人には静電気防止加工なんていうのもあるんですね。そんなクリーニング屋さんが困っているのが、出来上がった洗濯物を引き取りに来ない人がいることなんだそうですね。2ヶ月3ヶ月どころか何年も引き取りがなくて、預かるスペースが大変な負担になっているそうなんです。うっかり忘れているということもあるんでしょうね。気をつけたいですね。今日はクリーニングの日です。続いて歴史です。1872年、日本で初めてのガスによる街灯、ガス灯が設置されました。これは横浜の馬車道というところなんですが、神奈駅から伊勢崎町商店街の反対側、海側に広がる通りですね。その昔、明治時代は横浜の港へ通じる通りとして西洋文化の玄関口だったんですね。西洋文化の玄関口となりました。このガス灯、柱の部分はイギリス製なんですが、明かりの部分は日本の職人が作ったそうです。そんな当時のものを再現したガス灯が今、馬車道の館内ホールの前に設置されているんですね。よくこの館内ホール、市民ホールの前を通るんですけど、なかなか美しい美術品のような感じがするんですよね。今も馬車道通りには新しく作られた本物の60基のガス灯が夜を飾っています。145年前の今日、日本で初めてガス灯が設置されました。続いて1890年の今日、初めて女性電話交換手が募集されました。この当時は電話をかけると交換手という方が出て、その人が相手につないでくれるという仕組みだったんですね。この電話交換手の、女性電話交換手の採用条件は、品行方正、噛んでもダメなんでしょうね、なんかすいませんそんな電話交換手、電話交換、電話の普及と機械化が進んで徐々に姿を消していきました。そして昭和54年の電話の完全自動化で姿を消しました。127年前の今日、初めて女性電話交換手が募集されました。続いて1996年、任天堂がアメリカで任天堂64を発売しました。任天堂のファミコン、そしてスーパーファミコンに続く家庭用ゲーム機、任天堂64、任天堂はアルファベットで書きます、64は数字です。これは64と呼ばれてましたね。その性能からウルトラファミコンとも言われていました。スーパーファミコンには及ばないものの、日本国内では550万台、国外で3000万台が出荷されました。今でもこの任天堂64のために出されたこのスーパーマリオ64、ゼルダの伝説などのソフト、任天堂シリーズの最高傑作とも言われているんですね。ゼルダの伝説、 CM も結構インパクトありましたよね。その任天堂64が発売された21年前、この曲が大ヒットしていました。この曲のイントロだけでも心が弾みますよね。スピッツ、チェリー。続いては今日も誰かの誕生日、今日バースデーを迎えられた方々、今日お生まれになった方々、ご紹介しましょう。 まず小説家で児童文学者の鈴木三重吉さん、1882年のお生まれでした。続いて元ジャイアンツのウォーレン・クロマティさん、1953年のお生まれで64歳。子供の頃初めてプロ野球選手の名前を私が覚えたのはクロマティさんでした。続いては新日本プロレスの真壁刀義さん、1972年のお生まれで45歳になられました。真壁さんは相模原出身なんですね。おめでとうございます。そしてビビる大木さん、1974年のお生まれで43歳になられました。ビビる大木さんの奥様は沖縄アクターズスクールフォルダー5で活躍されていたアキナさんなんですよね。アルファベットで AKINA と書いてアキナさん、あの現在女優として活躍中の満島ひかりさんもいらしたフォルダー5、好きだったんですよ。アキナさんのソロの転向後初めて単独ライブを行ったのがこの番組でもおなじみのクラブクロールなんですよ。渋谷のクラブクロールでソロライブ初の単独ライブだったんですね。あ、なんかすいません、今日アキナさんのパートナーのビビる大木さんのバースデーです。アキナさんの話になっちゃいました。おめでとうございます。今日お誕生日を迎えられた有名人の皆さん、そしてラジオの前のあなた、おめでとうございます。さて今日は児童文学者鈴木三重吉さんがお生まれになった日です。秋の童謡を2曲お送りします。まずはじめはトンボのメガネ、そしてセリヨーコさんで赤トンボ。いやいい歌ですね。赤トンボこんなにじっくり聞いたことはあまりなかったような気がしますとスタッフみんなで言ってたんですけど、まあもちろん素敵なメロディー歌なのは分かってるんですけど、これセリヨーコさんが歌っていらっしゃるからそこにさらに素晴らしさが、この空と赤トンボとまだトンボ飛んでますもんね、いっぱいね。いいですね、秋って素敵なものがもういっぱい集まってますね。トンボは結構ね、トンボのメガネとか曲いっぱいあるんですけど、そう先日私たまたまお散歩の時に見つけた鮮やかなグリーン色のカマキリ、カマキリの歌ってないですね。カマキリって歌にしにくいですかね。あの桜は歌にしやすくて梅はあまりないみたいな感じで、トンボはあるけどカマキリない、トンボの敵はカマキリですからね。時刻は1時です。